鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。ゴールデンウィークどのようにお過ごしでいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本奈央アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあね、あっという間ゴールデンウィークも残り少なくなってしまいましたけれども、はい、どのようにお過ごしなのでしょう。
新潟2日間仕事をしまして、うん、まあ、2日その後休みはあったんですが、特にゴールデンウィークだからということもなく、一昨日から働き始めて早速船橋競馬場で柏記念
、
で昨日もあの競馬の仕事を進めて、今日も競馬の仕事をして、明日も明後日も競馬場なので、競馬漬けのゴールデンウィークを過ごしております。
そう、それと変わらないってことなんですよね。
で
も、まあ、柏記念がね入ったということで、はい、私も先週新潟、そして船橋柏記念、はい、そして今週東京と、まあ、競馬場のはしごというのをねしてるわけですけれども、はい、そういう方もねたくさんいらしたかも、はい、だって高知でも そして、ね、園田でもあったわけですからね、はい、きっと楽しまれた方も多かったと思います。そして先週は馬券発売もありました。香港のクイーンエリザベス2世カップありましたね。
ありましたね。
日本からはアルアイン、ダンビュライトの2頭が出走いたしまして、結果はアルアインが5着、ダンビュライトが7着と、昨年のネオリアリズムに続く連覇というのは残念ながらなりませんでしたね。
はい、レースを制したのは去年の2着馬5番人気のパキスタンスター。先週ゲストでお迎えした海外競馬評論家の奥野陽介さん、パキスタンスターお見事、はい、本命に押してらっしゃいました。
ここで拍手を送らせていただきたいと思います。すごいですよね。素晴らしい。なんで一緒に単勝買っとかなかったのかしら、はい、ね、なんか単勝は日本の方がかなりついたらしいじゃないですか、
はいはい、あの香港ジョッキークラブと JRA のオッズを見比べた時に一番お得に映ったのは確かにパキスタンスターだったんですよね。
ねえ、はい、まあ、単勝は喜んでらっしゃることでしょうね。そうですね、はいはい、そしてですね、今週は6週連続の G1 シリーズの第2弾 NHK マイルカップが日本で行われますが、
はい、
海外でも3歳の G1、 イギリスの2000ギニーとアメリカではケンタッキーダービーが行われます。はい、イギリスの2000ギニーでは、なんと日本生まれのディープインパクト3区サクソンウォリアーが出走しますね。
はい、
だいたい2番人気ぐらいということで ね、
人気の一角になりそうですので、
なんか嬉しい、ドキドキしますよ ね、
すね。
だって日本生まれなんですからね。
そうですよね、はい、
なんか歴史がまた動くかもしれないというので見逃せませんよ ね、まあ、本当に国内外で見逃せないレースが盛りだくさんのゴールデンウィークです。競馬を満喫いたしましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 POG 大魔王丹下秀夫さんの2歳馬情報ということで、今週は先々週に引き続き POG 大魔王こと丹下秀夫さんをスタジオに迎えしてお届けしてまいります。さあ、それではご紹介いたしましょう。 POG 大魔王丹下秀夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
お忙しい中今週もよろしくお願いいたします。はい、まずは先々週のお話にもありましたディープインパクト3区から推奨馬を挙げていただけますか。
はい、うん、ディープインパクトというのは常に世代、その世代最強の繁殖牝馬をまず頭からこうディープ用に、どの牧場もあのどの血統も、用意していると思うんですよね。あ、そして、まあ、繁殖牝馬の傾向もね、成功例は一番アメリカのスピード競馬に適した繁殖牝馬を配合するのが、これはもう確率が高い。
はい、
あとは欧州系は、スプリント系の馬を配合すると、
はい、
ゲンディルドンナイのようなパターンが、成功しますよ。
はい、
あとはアルゼンチン、
あ、
ね、はい、これももう成功しますし、今年はブラジリアンもいるらしいですよ。
そうですね、
世界中から
そうですね、イギリスでも今年3歳ね、はい、ダービー候補になってるサクソンウォリアという馬いますし、はい、新しい展開があるかなと思います。
はい、
まあ、参考的に言うと従来のパターンで言えば、例えばお母さんのマルペンサ、
はい、
リッスン、
はい、
シルバースカヤ、
はい、
去年も推出したプラウドスペルとかね、これは大体あのイメージが皆さん、湧くと思うんですけど、
ね、はい、あのおなじみにね、はい、なってる馬ですよね、はいはい、
うん、ところが今年はねより新しい血統というか、
はい、
まあ、例えばもう代表馬になってる母イルシブウェーブという馬ね、
はい、
うん、あのフランス、センギニーなどフランスで4勝で、イギリスのコロネーションカップ4着負けたんですけどね、
はい、
フランスでも走るしイギリスでも走る、
はい、
もう500キロぐらいでなんかこれちっちゃいディープじゃなくて520キロあって、はい、うわこれすごい、ディープだなって、まあ、新しい新種のディープが私も、いると思います、
はい、牧場の方も一言、うん、抜群というのが第一声でございましたね、
は
い、
うん、あと車台ファンもね母カンビーラこちらはねアイルランドで勝ち上がって、
はい、
アメリカに当たってアメリカンオークスを勝ってこれもね4子四子のバランス、
はい、
爪の大きさこれなんかディープ新しいやつだな、なんかうっとりするような、はい、ディープいますし、
はい、いいですかこんなまんちょっと補足すると、うん、2億4000万円以上したわけですけれども、はい、値段を知らなくてそのライダーの方が乗っても、うん、なんて素晴らしい馬だって絶賛されるそうです。
私あのお金持ってたらねセレクトの時ね3億まで用意してました
はい、スピードとパワーがある
って先に落とされて心の中でね
悔しかった
あとはマイル系で言うとね、
はい、
サミタこれはもうアイルランドセンギニー買ってね北米でも買った、
はい、
早い、マイラータイプのディープインパクトのボバこれ見ますヒンバーこれはねまた勢ぞろい粒ぞろいというか
はい、
まあ、よしこさんがね、撫で回してた母スタスリタ
あのお姉さんに似ていてやっぱり好奇心が旺盛なんですって、はいうんはいね、だからそれがいい方に根を行くといいですよね、
はい、ソウルスターリングを超えるかどうか、
はい
はい
楽しみですけどね
似てるって言ってましたよね、はいう
んはい、あとは新しいね、はい、ディープヒンバシーザタイガーリアントニア、はいこれよしこさんあの説明してなさってくださいよ、
シーザータイガーの方はとっても私も、はい、あのいい馬だなって惚れちゃった馬なんですけれども、うんはい、このシーザータイガーは2013年のアメリカの2歳の牝馬のチャンピオンなんですけども、
はい、
ブリーダーズカップのジュベナイルフィリーズで1着になったんですけども膠着してしまったんですね、はい、そしてそれに代わって優勝したのがリア・アントニアという馬 でこの2頭が揃って日本にやってきて、
はい、
ディープインパクトの子を産んだということで、うん、日本でそのお母さんたちのねもう一回争いがあるっていうのは面白いですよね、
はい
なんでタイガーなのよしこさん、
はい、
頻繁なのにな
んかねあのすぐに何でも噛みついちゃうんですってそういう激しいところもあるけれども、はい、だけどこの馬に限ってはですねほんと見た目もいいしシンハライトを思い起こさせるような馬だというふうにも牧場の方おっしゃってたんですけどね、はい、いかがですかね
あの3区は、とても噛みついたりしないですよ闘志を秘めつつ、ぶれない走りで、
はい、
なんかセールスしてるみたいですけどね
駆け上がってきました反動、はいはい、でもこのシーザータイガーはねとってもいい馬です、
うん
うん、綺麗
同レベルでねなんか似たタイプでタピッツフライっていうのもねディープインパクト牝馬が注目してほしいと思います、
はい
うん、おなじみで言うとミスエーニョとかね、
はい、
シーユーマとか、
はい、
これも今年ディープインパクト牝馬、まあ、ニューモデルがいるんじゃないかなと思います、
はい、続いては今年は3区の数も多いというキングカメハメハの3区伺いましょういかがですか
はいボバはね、
はい
母ダンスインザムード、
はい、
んダンスインザムードの血統をよく調べてみると、
はい、
あのキングカメハメハの3区ってあれ実は初めてだ、
王道中の王道は初めてっていう、
そうですね、
ことらしいんですね、はい、
だけどね、そのお母さんお父さんのパワーとお母さんそのもののパワーこれが、うん、あダンスインザムードの子はこういう子が出れば絶対走るんだっていう子が本当にね、出ためでたいなと思います、
はい、見た目もそっくりですかダンスインザムードに、
はい、わーっておい久しぶりだなダンスインザムードみたいなペタペタ触りたくなるぐらい、
はい
うん、あとちょっとビルシーナも今だったな、
初子ですね、
はい
うん、でね、まあ、どんだけ大きくなるか心配されたそうなんですけど、はい、あの3月の時点でも470キロまでも来てるということでしたね、
はい、あとはね、
はい、
ヒンバはねジェンティルドンナの初子、これよしこさん、
はい、たまたまですね取材に行った時に、はい、これからジェンティルドンナの種付けが始まるのでっていうことで本当見させていただいたんですね、
はい、
ですからそこから見ていて私は生まれて間もない時も見てるんです、
はい
子馬のね、はい、ですから思い出も深い感じですね、無事に出産して本当に良かったですし、
そうですね、
ここまで順調に来て本当に良かったと思いますね、
はい、
ちょっとちっちゃかったんですけど今440キロということです、
はい、
うん、
あと、はい、ベナベスタの子もね、今年は、お母さんに一番似てるんじゃないかな、はい、ちょっと幼いところなんですけどね、これは楽しみにしています、
はい、その他おなじみのハーツクライ3区はいかがですか。
はい、まず最初に推奨したいのはスイープ投手。なかなかね、そうですね、お母さんのこの実績通りという子供が、はい、生まれてこなかったんですよね。今年ね6月生まれなんだけど、はい、全然そんな感じしない。やっとスイープ投手の子、まあお父さん初くらい、いいじゃないですか、ディープ大使みたいな、ね、だからあのキャラクター的にハーツクライスイープ投手、はい、これはなんか楽しみだなと僕は思います、
はい、
あとは母バランセラ、
はい、
新しいところだね、パレスルーマー、これ、お兄ちゃんっていうか3番子かな、パレスマルスっていうのはベルモントステークス買ってるんですよね、はい、その弟に当たる、まあ、あとシーニンガール現3歳プリンセスノンコっていうのがね、はい、2001勝ですけどね、
はい、
これ、持ち込みだったんですけどね、あこれ今だな、プリンセスノンコって1年ぐらい経ったらオープン場になってると思うんですけど、うん、あそういえば新人ガールの子はそうなんだっていうのもし初くらいの子、2番子でね、思うかもしれないですね、
はい、あなるほど、
はい、あとタンタスエルテ、これいいな今年
タンタスエルテ、
はい、はい、新しいところでは、うん、個人的に隠し玉で、ね、ホットチャチャ、
ホットチャチャ、
はい、はいはい、このあたりを推奨したいと思います。
はい、さあそれからあのクラシックの1冠目、今年はあのロードカナラワ、そしてオルフェーブルの3区がものにしましたけれども、うん、この2頭からはいかがでしょうか。
もうねこれ毎年言ってるような気がして、申し訳ないんですけど、
はい、
シーザリオが抜けていい、
だからのお父さんが変わってもやっぱり今は本当にシーザリオって、はい、ね、見栄えがいつもいいじゃないですか、はいはい、でも今年は特になんですよね、またまた、
うん、あの1歳2歳と見ましたけどね、
はい、
全然そ あのシルエットとかパフォーマンスが崩れないっていうかね、いつも元気で長距離も走るし、どんどん、やればやるほど、あどんどん走っていく、 100m 200m 先からあ今いるなって分かるっていう時々言うじゃないですか、
はい、
まさにこのシーザリってあれなんか今いるな、気配を感じる、はい、
もう存在感が、ね、うん、今からあるということですもんね、
こんなに吹いちゃって大丈夫かなって
かなり早く指導できるっていうことでしたよね、
はい、なんかね、
6月頃から、
はい
はい、
あとはラゾラーダね、まあ、今年はあのロードカナラなんでね、はい、タイプ的にはあのマイラ
ー、
出たかなと思いますけどね、
はい、
あとはヒンバはねタレント候補というか、あ問題的な存在がねもうゾロゾロいると思います。どうしてもロードカナラワの子ってのはボバだと、
はい、
最後ダービーだ、まあ皐月賞までは大丈夫だと思うんですけどね、ダービーになるとどっかでこう隙が出てくると思うんですけど、牝馬は前のさえ走っちゃえばもう怖いもんなしですから、ロードカナラワにドンピシャというかね、あのドナーブル、レイブドスカ、マシーン、うん、なんかねどれが問題級って言っちゃいけないけど、それに近い馬たちが4頭5頭っているんで出てくるんではないかなと思います、
うん、は
い、
レイブディソウルはねやっぱりお母さんの分までっていう思いがどうしてもね私たちもありますから、
このボケは
ちょっとちっちゃいですけどね、はい、でも、うん、はい、はい、いいみたいです、はい、
オルフェーブルさんから、
うん、これも大物食いだとね、
はい、
なかなか難しいよね、あのどの馬が走るって特定しづらいんですけど、
はい、
お母さんのホエールキャプチャー、
はい、
オルフェーブルホエールキャプチャーって配合って、
はい、
なんかものすごいホームラン打ったじゃないですか
ね、子馬の時に見ましたけども、はい、動きがね、はい、本当に良かったんですよね、はい、全身バネみたいな馬でしたけど、
もう白くてツヤツヤしてて、
ね、
はい、オルフェーブルの子ってオルフェーブル似てない馬走るんじゃないかっていう感じもあるんですけど、
はい、
特定できないですけどね、あのホエールキャプチャー、あとはヒルダズパッション、
はい、
牝馬だったらスカーレットかな、アドミラブルの妹なんですけどね、
はい、
これはなんか僕はちょっと好きでしたね、なんかパキパキしてなんか、いい馬でした、
はい、その他最後にですねジャスタウェイ3区も一言いただけますか。
はい、代表3区ねアドマイアテレサ、
はい、
これセレクトセールで、最高値、つけたんですけどね、はい、ジャスタウェイ3区ではね、
はい、
その値段の通りお父さんそのものをスケールアップしたというかね、どう例えればいいんだろう、
はい、
サンデーサイエンスでもないジャスティオでもないディープインパクトも凌駕しそうな、
はい、
なんかとてもいい作りで、あちなみにお兄ちゃんアドマイラクティって言うんですけどね、
はい、
ダイヤモンドステークス買ってますけど、
はい、
あ血統的にもね、ダービー向きのジャストウェイ3区っていう、
はい、
そんな感じ
でした、ね、ダービー向きの、
はい、新種ボバですからね今年ね、
あの牝馬もね、
はい、
これはちょっと血統的には地味ですけどストラスペイっていうか、
はい、
これなんか動きがすごく良かったな、 はい、なんか気に入ったんでね、ちょっと僕は、追っかけてみたいなと思っております、
はい、では最後にですね、まだ1年以上あるんですが、今年も現時点のお二人の来年のオークストダービーの候補馬一頭ずつ挙げていただきましょう。まずは丹下さん、オークストダービーお願いします。
はい、オークスは父ディープインパクト、母タピッツフライ、
はい、
お母さんね北米7勝、
はい、
藤沢厩舎、
はいはい、
関東のリガー、オークスは大きいんではないかな、当然、大御所にも行ってもらわないと、そこで、ある程度勝ち負けしてもらわないと困るんですけど、
はい、
うん、地の利それを生かして、タピスフライ、
はい、
入球してるらしいんですね。
あ、そうですか、
6月にもしかしたら新馬戦使う可能性もあります。
はい、
うん、6月からずっと1年ね楽しみですね。
はい、うん、ダービーは
もうこれも、ロードカノーラシーザリオ、
はい、
だって遠くから見ても分かるぐらいの素晴らしいオーラを放ってるわけですからね、
きっとねシーザリオの子供サツキ賞買っても距離云々とかね、みんないろいろ言ってくる人がいっぱいいると思います、
はい、
でもそれをね暴力的に三度カウントっちゃうような感じでもう絶対能力で、まあ、例えばドロンプレミアムが無事にサツキ賞とか使ってたら、ダービーもマイラー云々だけど、もしかしたら、はい、圧倒しちゃった感じあると思うんですけど、はい、これシーザリオもね、だからね、そのパターンで、
はい、
去年のアーモンダイをボバにして、なおかつこう、2000も2400メートルも勝っちゃうじゃないか、
はい、
そういう作戦を私立っております。
わかりました。ロードカナラは可能性をね、はい、もっと見せてくれるかもしれない、ね、ということですよね。
全部もらっちゃおうかなみたいな。
さあ、よしこさんからもオークスダービーお願いします。
はい、名前だけ。やはり金カメハメハ、ジェンティルドンナがオークス。はい、そして、ボバの方ですけれども、はい、ルーラーシップとメジロドーベル、こちらもすごくいいということで、
はい、
メジロドーベル最後の子供なんですよね。はい、ですから、なんとかね、この地でクラシックをというふうに思っています。ピンシェルという名前になったようですけど、はい、はい、この2頭で決めさせていただきます。
いいね、よしこさんらしいですね、これね。
オークスダービーですね。
はい、
まだまだ。
求めて。
はい。お二人のおすすめはたくさんいると思いますが、この続きは双葉社から好評発売中のペーパーオーナーゲーム攻略版 POG の王道2018-2019年版でご覧ください。
はい、写真も多いですね、丹下さんの細かい説明も載ってますので、はい、ぜひご参考になさってください、はい、
この POG の王道のプレゼントのお知らせ、この後番組の最後にお届けします。どうぞお楽しみに。
はい、丹下さん2週にわたりお忙しい中どうもありがとうございました。
どうも。
以上 POG 大魔王丹下秀夫さんの2歳馬情報をお届けいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に京都で京都新聞杯、日曜日に東京で NHK マイルカップ、新潟で新潟大賞典が行われます。まずは日曜日に東京で行われる3歳馬による芝 1600m の G1 NHK マイルカップを展望していきましょう、
はい、
3歳マイル王決定戦、今年はアーリントンカップが新たにトライアルとして設定されました、
はい、
タワーオブロンドン、それからパクスアメリカーナ、レッドベイロンなどがこちらからは出走、そしてニュージーランドトロフィー組は勝地、K.I. ノーテックなどが出走を予定しています、はい、その他ファルコンステークスを勝ったミスターメロディーなどが出走を予定しています。本当にいろいろ攻める手段がありそうな、
はい、そうですね、
3歳マイル王決定戦です、
ね、なんか拮抗したメンバーですよね、
はい。金曜日正午の時点で東京は天候晴れ、芝ダートともに両馬場、日曜日の東京晴れ時々曇り、最高気温29度まで上がる予想です。
真夏ですね。
そうですね、
暑いですね、はい、皆さんいろいろ対策なさってね、はい、お出かけいただきたいですね、
はいはい、さあ今年の NHK マイルカップ、吉野さんはどの馬から。
はい、はい、まあ、牝馬は4頭ということなんですよね、
はい、
それで私昨年牝馬のボックスっていうので、はい、的中ということ で、万馬券だったのに、はい、塗り間違えたっていう辛い過去を思い出してしまったということで、はい、今年もね牝馬のボックス、はい、4頭ボックスっていうのは、はい、ワイドとマレーンは買いますね、
はい、
そしてその他で、予想いたしますと、本命はパクスアメリカーナです、
はい、
皆さんご存知の通りホエールキャプチャの前提、はい、父母無所ということで同じ足毛ですよね、はい、そして4戦ともね川田ジョッキーがコンビを組んでいるっていうところも心強いんですけれども、
はい、
やはりホエールキャプチャといえばね東京マイル、ビクトリアマイル勝ってますし、お父さんの黒船ももちろん NHK マイルカップに勝ち馬も出しています、去年もそうですし、はい、この舞台ねこれぴったりじゃないですか、
はい、
で走りを見てるとお姉さんのホエールキャプチャと同様にタフで諦め めないっていう感じがするし、一週前の追い切りも迫力があって素晴らしかったですね、はい、でも飛びが大きくってこう長くいい足を使うというところもお姉さんに似てますし、はい、なんかかなり考えれば考えるほどぴったりかなって思うので、はい、ここからいきます。パクスアメリカーナーからテトラドラクマ、そしてタワーオブロンドン、はい、それからギベオン、
ギベオン、はい、
ミスターメロディー、ロックディスタウンまで5頭に生まれんで流したいと思います、はい、なおさんいかがでしょうか。
G1 ですし、こう見たい結末はいくつもあるなというのは思うんですが、タワーオブロンドンがあの母の母が新興エルメスで藤沢和夫厩舎ということで、22年前ですか、大きな故障をしてしまって、藤沢和夫調教師の一声で一命を取り留めることができて、
そうなんですね、
そこからつながった決闘は、はい、あのリーマジェスティが皐月賞を買った時にだいぶ話題になりましたけれども、ついに藤沢和夫厩舎で、はい、この後ロイヤルアスコットの G1 も控えているということ で、はい、
そうです、
日本のマイル王になってぜひ、
ぜひとね、はい、そうですね、
そうですね、
そういう夢もありますよね、
はい、ということでタワーオブロンドンを中心にしてみたいと思います、はい、
なんとなおさんが初めて平地の G1 実況ということでございまして、はい、素晴らしい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
いかがですか心境は。
まだあのレースまで2日ありますので、まあ、40時間以上はあるので、まだ緊張とかはないんですけど、この1週間ずっとやっぱりこのレースのことが頭にどこかあるので、これが G1 かっていうのを感じますね。
そうですね、はい、あの先ほどからこの NHK マイルカップの出走の馬については何を伺っても全部答えてくださるという、
いや
全て頭の中に入っているということですので、どうぞ実況にもご注目ください、はい。
NHK マイルカップの展望でした、はい、続いて土曜日に京都で行われる3歳馬の G2 京都新聞杯を展望していきましょう。どの馬から吉川さん、
は
い、いきますか。
私はですね、あのもちろんね、はいはい、谷のフランケルですね、はい、ウォッカ産駒ということで、前走はね本当にあの4馬身差という強い勝ち方を見せてくれまして、はい、子供の中で一番のやはりここまでもうクラシックに間に合うかもしれないってことになってきましたので、はい、心を込めて力を入れて、はい、応援したいと思います。でちょっとねもうベタなんですけど、ボケにこだわって4と選びました。
はい、
はい、グレース・アドマイヤの孫フランツ、はいはい、そしてメジロラモーヌの血を引くグロリーベイズ、はい、そしてラストグループの子供リッシュブールということで、この4頭のボックスでいきます、はい、マレンです、はい、
3歳重賞生まれの対象レースになっています
。はい、なおさんは一言です
、藤原秀明厩舎ハイアベレージの厩舎からリッシュブール、
はい
ね、エアグループの子供の、うん、ラストグループの子供ですんでね、はい、最後の西からは最後の一枠掴んでほしいなと思います。
はい、
ということで、二倉展望しました。ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
お願いします。
うまえもんさん、よしこさん、こんばんは。
こんばんは。
京都新聞杯はフランツから狙っていきたいです。タイムもいいし、はい、内枠ならいけると思います、うん、プリンシパルステークスは東京コースに戻って期待が高まるハッピーグリーンに頑張ってほしいです。地方馬でダービー出走の夢を再び願っています、うん、新潟大賞典はカレンラスト賞の逃げ切りに期待します。NHK マイルカップはクイーンカップを勝ったテトラドラクマに期待したいです。大花賞をパスしてここに照準を合わせてきました。狙っていきたいですということです、はい、中堅さんも NHK マイルカップはテトラドラクマを狙います、はい、東京コースと相性がいいですし、休み明けでも期待しています。混戦模様なのでチャンスは広がります。レッツゴーのんきさん、 NHK マイルカップはルーカスを狙います。ここ2戦は中山でギクシャクした競馬をしてしまいましたが、一息入れて東京マイルなら底力を発揮してくれると思います、うん、相手はパクスアメリカーナとギベオンですということです、はい、この他にもたくさんいただきました、はい、本当にありがとうございました、ね、
本当にどうもありがとうございます。そして来週は G1 ビクトリアマイル、京王杯、スプリングカップの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、新潟3つの競馬場での開催です。
日曜日の東京競馬場には女優の南野陽子さんが来場、 NHK マイルカップの表彰式プレゼンターを務めます。
そして土曜日、子どもの日の新潟競馬場はファミリーフリーパスの日で、15歳未満のお子様連れのお客様は入場無料です。先着2500名様、15歳未満のお子様1人に1個限りですが、キャラクターグッズがプレゼントされます。
新潟競馬場には土曜日にタレントの菊池亜美さん、日曜日に俳優の白田優さんが来場し、レース検討会トークショーが開催されます。
白田優さんは新潟大賞典の表彰式プレゼンターも務めます。そして春の3歳重賞は馬連がお得、 ウマレンは通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。
今週は NHK マイルカップ京都新聞杯が対象レースとなります。
では最後に番組からプレゼントのお知らせです。今日の特集でもご紹介した丹下さん、そして吉子さんがお書きになったペーパーオーナーゲーム攻略本POG の王道2018-2019年版を番組をお聞きの5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトからご応募ください。締め切りは5月8日火曜日です。
たくさんのご応募お待ちしております。そして来週は特集で5月の重賞思い出のレースをお送りします。日本ダービー、オークスなどなど皆さんの思い出のレースをぜひ教えてください。お待ちしております。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。